2024年最後の礼拝となりました。この1年間を振り返りますと、教会創立40周年を神様に感謝し、お祝いする年でした。キリストの教会にとって40年という長さには特別な意味があります。モーセがエジプトで奴隷だった同胞を解放して、荒野の旅を続けた期間が40年でした。それで時は霞ヶ丘教会も40周年をお祝いすることにしたのです。6月30日に創立40周年記念礼拝を行い、40周年記念誌を発行しました。そして10月12日にクリスチャン演奏家のフルーティスト、シオン・カオリさんと、ピアニスト、菅野真理子さんのお二人のジュオステラというユニットをお呼びして、記念コンサートを行いました。毎年の活動の中に、この大きな活動が加わり、一方では大変でしたけれども、一方では創立から40年の歩みを教会として整理をして、私たちがどんな歩みをして、この今日があるのかというのを確認することができました。そしてそのことを神様に感謝いたしました。一昨年5月にコロナ感染症の対応が緩和されて、マルタの会や青年会や子どもの教会の活動が徐々に活発になってきたこともあって、創立40周年をコロナ感染症以前の形で行うことができたことは大変ありがたいことでありました。教会員の皆さんだけではなくて、キリストの教えに興味を持っている方々が参加してくださったことも嬉しいことでした。教会の礼拝というのは全ての人に開かれています。神様は全ての人を招いておられます。だから、もし洗礼を受けてないとか、教会員ではないということで、少し、いいのかなと思っている方がいらっしゃったら、どうぞそういう気持ちをなくして、もう堂々と神様の前に出て、共に礼拝を捧げていただければと思っております。さて、12月24日の日没後から25日の日没まで、イエス様の誕生をお祝いするクリスマスでした。最初のクリスマスは大変ささやかなものでした。それは両親のマリアとヨセフ、それに天使から救い主が生まれたことを聞いて駆けつけた羊飼いたちだけだったと聖書に記されています。羊飼いたちは天使がいなくなってから、さあベツレヘムに行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと言って、救い主誕生の出来事を見届けるためにベツレヘムに行くことを決意しました。そして急いでベツレヘムに行きました。日没後です。明かりなどありませんから、暗い道を進んでいったことでしょう。羊飼いたちは天使から聞いた印を目当てに救い主を探しました。印とは、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている乳飲み子ということです。その日に生まれて貝羽桶の中に寝かされている赤ちゃんは他にはいませんでした。いなかったでしょう。彼らはマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある乳飲み子を探し当てました。羊飼いたちが見た光景は、幼子について天使が話してくれた通りでした。それはこんな言葉でした。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。そして天で、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ という大きな賛美の声が起こりました。そしてベツレヘムに行って本当にその血の御子を見たのです。羊飼いたちはこのようなことを近所の人々に話しました。聞いた人々は皆羊飼いたちの話を不思議に思いました。しかし幼子の母マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らせました。この母マリアの思いというのは、最後のイエス様が十字架にかかる時まで心の中にあったものですね。そして、このためにこの子はこの地に生まれたのかということをきっと思ったことでしょう。羊飼いたちは見聞きしたことが天使の話通りだったのを喜んだだけではありません。幼子の前にひざまずいて礼拝し、神の栄光をたたえ賛美しながら帰っていきました。最初にこの幼子こそ救い主であると証ししたのは、当時の社会の底辺にいた羊飼いたちでした。彼らに一番初めに救い主の誕生が知らされたのは、主なる神がすべての人を心に留めておられることの印です。一番弱い、貧しい、そして誰にも知られていない人もさえも神様は覚えておられて、そしてその人たちに最初に知らせるんですから、それ以上もっとこうその人たちよりも多少なりとも恵まれている人たちはなおさらのことであります。幼子は8日目にイエスと名付けられました。この名前は天使がマリアに告げた名前です。ルカ1章31節に、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさいと天使がマリアに言ったことが記されています。少し名前の由来をお話ししたいと思うのですけれども、イエスという名前はギリシャ語ではイエスウスと発音します。まあ、このギリシャ語のアルファベット、まあ、これは まだ私たちも見たことがあるような感じだと思うんですね。これをイエスウスと読みます。まあ、日本人なまりの言い方で言ってますけれども、まあ、こういう形ですね。で、これはヘブライ語ではイエホーシュアっていうんですね。まあ、もともとはヘブライ語があってギリシャ語にこう翻訳してきてますので、イエホーシュアっていう言葉があって、で、ギリシャ語ではイエスウスという言葉になっていくわけですね。このイエホーシュアっていうのは語源はですね、イエシャーという動詞になります。意味は彼は救うということです。まあ、余談と言いますかね、このイエホーシュアっていうのは旧約聖書に出てくる出エジプト記とか民数記に出てくるヨシュアという人の名前です。日本語では翻訳名が、まあ、ヨシュアというふうになっておりますけれども、ヘブライ語ではイエホーシュアっていうことですね。またちょっと打足になるかもしれませんが、英語ではこのヨシュアはジョシュア、ドイツ語ではヨーズア、ラテン語系の言葉ではホセと呼ばれています。で、実はアラム語というのが当時話されていまして、それはこのヘブライ語の方言で当時の日常で話されていたんですけれども、このイエホーシュアがなまってと言っていいのかちょっと分かんないんですが、まあアラム語としてはイエシュアという言葉です。ここまで来るとイエスウスまではもうあと一歩っていう感じですかね。ですから音を、ヘブライ語アラム語の音をギリシャ語にこう移していったということですね。ですからイエスウスという、まあ、私たちが言っている呼んでいるイエスという名前は、 彼は救うという言葉から出てきている。つまり救い主だということなんです。この名前にもすでに救い主であるということが示されています。多くの人がイエスと名付けられていたとしても、天使が告げた名前だということに、この幼子の特別な存在が表されています。ですから、天使の言葉を言い換えますと、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子を救い主と名付けなさいという言葉なのです。その子は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。これは救い主は全地を治められるということですね。これも天使の言葉であります。ルカによる福音書1章33節に書かれているマリアに告げられた言葉であります。先ほどは民数記6章22から27節も読まれました。この6章22節から27節には、モーセを通して主なる神がイスラエルの民を祝した言葉が記されています。新共同訳では24節から26節は、祈りの言葉として訳されています。で、それはそれで、訳が間違っているわけではないんですけれども、原点では、この箇所は神の約束としてはっきり示されております。神はこの6つの約束をされていますね。22から27節。特に、24節から27節でしょうか。ここに書いてある言葉、この6つの、動詞といいますかね、ことが書いてあります。あなたを祝福する。あなたを守る。あなたを照らす。あなたに恵みを与える。あなたに御顔を向ける。あなたに平安を与える。エジプトから脱出して荒れ野の旅を続ける神の民に、主なる神はこのことを約束され、そのことをモーセに告げさせたのであります。しかも、この約束は、ここではあなたを祝福するという程度に書いてますけれども、ヘブライ語の原点によりますと、あなたを確かに祝福するとか、もっとこの強調されている言葉なんですね。あなたを確かに守るとか、そういうふうに言ってあります。書かれています。神はモーセを通してそういうふうに言われているし、しかもですね、この約束は、ずっと継続する、終わらない形、未完了という形なんですけれども、それで書かれているということは、ただ単に、荒れ野の民に言っただけではなくて、ずっと引き続き、今日までこの神の約束は続いているということなんです。神の民に対して、主なる神は、このような祝福の言葉を、約束を私たちに与えてくださっています。ただし、これには、条件が付けられているわけですね。それは、今日の私たち向けに表現を変えていますと、民数記6章27節の言葉をちょっと置き換えて言いますとね、あなた方が私の名を自分たちの上に置くとき、私はあなた方を祝福するというものです。この祝福というのは24節から26節のすべてを含みます。つまりこの上に書いている6つの祝福ですね。これをすべて含みます。この条件は公平なものです。なぜならば、私たちが自分たちの傲慢で神をないがしろにするならば、神の祝福を受け取り損ねるということなんです。私たちが神に近づくということが必要なのであります。 洗礼を受けていれば安心だというふうに、当時のね、キリスト者になった人たちの中にそういう傲慢な考えを持った人たちがいました。その人たちに対してパウロはそれじゃダメなんだと、ちゃんと心から神様に近づいて、そして神様の道を歩きなさいというふうに言われています。だからこれは決して洗礼を受けていない人たちに向けての言葉ではないんです。洗礼を受けている私たちにとってこそと言ってもいいかもしれない。このことを忘れてはいけない。あ、やっぱり神様のところへ近づいていこう、そういうふうに思わされるんじゃないかと思うんですね。まあ神様のところに近づくっていうことをですね、ちょっと違う表現をしてみたいなと思うんですが、これはこういうことですよ。救い主に会いたい、イエス様に会いたい、私たちが神に近づくっていうことをですね、命令として受け取るならば、それは苦しいことになるでしょう。神様のところに近づかなきゃいけないんだという何か使命感、まあもちろん使命あっていいんですよ、みたいなものになってしまうかもしれないけども、そうじゃないじゃないですか。神様のところに祝福があるんですから、神様のところに近づきたい、そう思う気持ちがやっぱり基本にあるわけですよ。それは救い主に会いたい、イエス様に会いたい。羊飼いたちが急いでベツレヘムに行ってイエス様を探し当てて、そして礼拝したじゃないですか。それと同じです。私たちもどこで出会うか、まずはこの礼拝ですね。共に神を崇め賛美する、そしてまた一人一人がそれぞれの場所で聖書を読み祈りというようなことをするわけですね。祈るっていうのはね、時間を止めて他のこと何にもしないようにしてすることだけじゃないんです。台所の祈りっていう祈りがあります。それはね、お茶碗洗いながら、あるいは料理を作りながら、その時にこの食卓、この私のしていることを祝福してくださいということがもう祈りになってるんですね。労働することと祈ることは決して分かれてません。私たちが奉仕をするときに祈るんですよ。その奉仕をしながら、もし奉仕が自分の力でやってるって思ってやってたら、それはもうある意味傲慢です。どっちかって言ったら、私こんなことやってますよみたいな、こうちょっとね、人にアピールするっていうことになっちゃうけど、奉仕はもう神様から与えられているものだし、そして私たちは与えるように作られているんだから、奉仕をすることによって喜びが湧いてくるっていうことなんですね。だから台所の祈りっていうのをもうちょっと言葉を変えて言えば、奉仕する時の祈りということでもいいんですよ。この羊飼いたちはきっとそこで変えられたんだと思います。自分たちはただ羊の番をして誰からも知られないけれども、生きている、そして誰にも知られず死んでいくと思っていた人たちが、神様が知ってくださっている、そして神様のためにこの奉仕をしよう、この羊を守るということをするときに祈りながらしようっていうふうに思えるわけですね。私たち一人一人と同じです。毎日毎日三度の食事を作り、子供たちを世話をし、それが毎日毎日何の変化もなく続いていくと思う私たちの生活の中に、神様はおられるんです。私たちのそばに、そして祝福してくださってるんですよ。日々の 私たちの生活を祝福してくださっている。羊飼いたちが私たちに示してくれ、示しているものは、その私たちの生き方ではないかと思うのです。イエス様は、モーセを通して主が約束されたお方。イエス様は、羊飼いたちにとって愛するお方。イエス様は、私たちにとって愛するお方であります。皆さんは、ジ・アルフィという3人組のロックグループをご存知でしょうか。デビューから50年間現役で活動を続け、70歳を過ぎても素晴らしい演奏を聴かせてくれています。こんなに長い間メンバーが変わらずに第一線で活躍しているグループは珍しいです。このアルフィの曲に星空のディスタンスという曲があります。なんかあまり知らなさそうな感じですね。私は大好きなんですよ。この歌詞にね、こんなのがあります。500 miles、君に遠すぎて会えない辛さ。ああ、耳をかすめるのは君の声か。泣いている、叫んでいる、思いは募る。こういう歌詞があるんですね。500 miles というのは、まあ、いわゆる800キロですから、800キロ遠くにいる、まあ、愛する人のことを思って、こういう歌を作ってるわけですね。どれだけ離れていようとも、愛する人のところへ行きたい、あるいは愛する人と一緒にいたいという思いを私たちは持つわけです。これは私たちがイエス様に持つことができる愛の心ではないかと思うんですね。愛する人に会いたいという気持ち、これが私たちを行動へと向けていくんですよ。礼拝に参加して神様を賛美する、何かの奉仕をして、やはりまあ、結果的には神様を賛美する。神に栄光をお返しする。そういうことをしていくということが、愛する人に対する私たちの思いと、そして行動なのであります。私たちも救い主に会いたい、イエス様に会いたい。信徒にとって主日礼拝に集うのは、まあ、ある意味義務であります。しかしながら、義務だから礼拝に集うのではありません。復活のイエス様に会いたいという思いで礼拝に集うのであります。イエス様は今も生きて私たちを祝福し、守り、私たちの顔を輝かせ、恵みを与え、私たちに顔を向けてくださり、平安を与えてくださいます。この救い主、イエス様に会いたい、礼拝したいから、私たちは主日礼拝に集うのです。新しく始まる2025年も、主の祝福が豊かにあることを信じ、感謝して日々を過ごしたいと願います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今年一年をあなたがお守りくださり、導いてくださり、40周年の記念の年を充実して過ごすことができましたことを感謝いたします。そして、数人の方々をこの教会へと招いてくださいましたことを感謝いたします。しかし私たちはまだまだ多くの人たちにこのあなたの豊かな恵みを伝えきれておりません。どうかもっともっとあなたの素晴らしさ、あなたの愛を伝えるものとならせてください。来たる2025年もあなたと共に歩んでいくことができますように、 そして私たちをどうぞお守りくださいますようにお願いいたします。今日いろいろな都合で礼拝に集えなかった方々をそれぞれの場所で豊かにお恵みください。あなたのことを知らず悩み苦しみの中にある人々をどうぞこの場へとこの礼拝へと招いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。